説教狭い門から入れ榎本牧師です。
おはようございます。辞める日がだんだん近づいてきました。なんだか楽しみっていうなんかでも何か一抹の寂しさを感じながら、それぞれの誠実を大事にしながら送らせていただきたいと思っております。神様の国、神の国、天国というのは、これは神の国というのは神のご支配という意味があります。ギリシャ語でバスレイヤートゥセウと言いますけれども、これは神様がご支配くださる、私の中に神様が入ってくださって私をご支配くださること、これを神の国と言います。死んだ後どっかの空間に行くっていうことばかりがそういう意味じゃなくて、私の中に神様が入ってくださる、これを神様の国と言います。で、その神の国、天国というと、私たちは悲しいことであり、その喜ばしい訪れ、歓迎すべきことのように思われます。歓迎すべきこと、この輝かしいということをですね、私は後期高齢は高く輝くんだ、ね、後期っていう輝くっていうことを言ったんですけれども、高く輝く、麗しく香る、後期高齢と言って自分を慰めておるんですけど、この前同志社で講演会がありまして、参りました。浜田典子さんという方が非常に今の時代を風刺してですね、厳しいことを言ってくれました。アホノミクスとかいう話、ドアホノミクスの話でしたけども、その方がですね、この輝くっていう字をよく見てください。社員っていう意味ですよ。社員は SHANE って書きます。 SHANE ですか、あ、 SHI やね、 SHINE と書きます。社員で、安倍首相はこの輝かしい人生って言ってますけども、気ぃつけなさいよ。社員っていうのは SHI、 よく見ると死ねっていう意味なんです。死ねって書いてあるんですよ。気ぃつけなさいな。輝かしいってこう褒められてるわけで、そう言っても死ねって言われてるんだよな。なるほどなと思ったんですけど、私たちはこの天国は輝かしいもんだ。しかしそれは必ずしもそうでないかもしれない。なぜならば、私たちの中に先ほど言った神様が入ってくださる、私たちの中に入ってくださると、都合の悪いことが起こってくるから、私たちはそんなにですね、神の国にふさわしい自分になっていない。よくこんな話聞きます。今度牧師さんを招きます、私たちには日本一いい牧師来てくれますよ、聖光教会も新しい牧師を招き、日本一牧師、いい牧師来てくれますよってお祈りした。そしたら神様が牧師さんを起こしてくれた。日本一いい牧師さんが来てくれたと思ったら、しばらくしたらとんでもないと思いました。これは日本一悪い牧師や、こんな牧師見たことないって言い出した。なぜならば、私の言ってることと反対のことばっかり言うから、私の都合のありことばっかりしようとするから、大嫌いな牧師が来たから、日本一ダメな牧師だ、そう言われた。でもそうしているうちに自分がこんがらがってきた。教会も大変こんがらがった。しかしそのうちよく見てみると、教会はまともにされてきていた。ずっと後で見てみたら、神様はやはり 日本一素晴らしい牧師を私たちの教会に送ってくれたんだなと分かりましたという話を聞いたことがありますが、私たちは神様の国が来てほしいとお祈りするし期待するし、でもそれ来てみなったら本当は嫌だなと思うかもしれない。で、神の国は避けようとする、その方が多いかもしれません。私たちはいやいやいやと言いながら、後ずさりしながら、しかし神の国っていうのはそういういやいやしながら強引に入れられていく、それは神の強引な憐れみ、私の意思や私の知識を超えて神様がそこへ連れて行ってくださる、そういうようなものが神の国であります。私の国が神の国じゃないんです。私が満足できる、私が素晴らしいと思う国が神の国なんじゃなくて、その私がある意味で死ぬ、そして新しいところに入る、神の国に入るのです。イエス様は神の国をからし種に例えています。皆さん、からし種ってご覧になったことがありますか？ご覧になった方ちょっと手を挙げてくれるか。皆さん見てらっしゃいますね。あ、そうですか。あ、見てらっしゃいますね。あの、種だからこんなもんかな、こんなもんかなと思うけど、小麦粉みたいなもんだ。小さい血をふっと吹いたら飛んでる。で、そういったからし種が、この巻かれるとですね、2メートルとか3メートルとか、あれ時には4メートルにもなる木になるっちゅうんです。そしてそこに鳥が宿って、鳥が巣を作るほどになる。そういうようなからし種のことを神の国に例えられた。神の国で、それは大きさや数ではなくて、あるかないかなんだ。でも私たちはすぐですね、自分のことを、あるいは他人のことをこう見るときに、どういう目で見るでしょうか。あの人は何本持ってるか、あの人は何本くれるやろ、そう思って見てませんか。あるいは私の財布の中には今日はたくさん金があるとかないとか、そう言って見てるかもしれない、ね、そういうようなことで比べたらからし種っていうのは一番小さいんだ。今日で言うと原子か分子みたいなもんなんだ。そう言って一番小さい、見栄えのしない一番小さなものなんだ。でも歩かないかなんだよ。我々はそうして価値で評価します。そして認めたり認められなかったり無視したりしますが、そして自分の小ささや古さや、ね、そういうもので絶望したり、あるいは傲慢になったりします。しかし神の国というのはそういう大小や数の大きさではないんだ。あるかないかなんだ。で、我々はついついですね、自分がなんか立派にならなあかんと思うよね。立派にならなきゃいけないと思うね。でも神の国っていうのは私のその中に入ってくれるんだ。私が神の国になるわけじゃないわけです。私の中に神様が入ってくださるんです。またイエス様は神の国をパン種、イースト菌に例えています。で、少しのパン種をこの三サトン、前の訳だったら仕事も入るという、仕事というと50キロぐらいになります。50キロぐらいのこの粉の中にですね、ちょっとイースト菌を入れたらそれが全体を膨らませる。でも仕事もですね、そのパン焼く人いないよね。ごっつい工場だったらそうだろうけど、普通の家庭ではね、ちょっとだけども。でも仕事のパンが 大きくなる。ここでもですね、パン種が小さいか少ないかの問題じゃないんだ、あるかないかなんだ。からし種は大きさ、大きな木に成長する。パン種は少しの菌で大きな全体を膨らませる力がある。すなわち神様が私たちの中に入ってくださると変化が生ずるんだ。私たちが変化するんじゃなくて、神様の種が入ってくださると私たちにすっごく大きな変化が起きる。続いてイエス様のところへ来て、ある人が、主よ、救われる人は少ないのでしょうかと尋ねました。救われるというのは天国に入る人ですね。そういう人は少ないのでしょうかと尋ねた。少ない多いというのも、これも一つの評価かもしれません。これに対してイエス様は、狭い門から入るよ、狭い戸口からですね、狭い戸口から入るように努めなさいと教えています。大小多少と並んで、ここでもですね、狭い広いが問われています。イエス様は三条の説教の中で、狭い門から入りなさい、滅びに通ずる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い、しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も狭いことか、それを見出す者は少ないと言われました。この狭い門から入りなさいというのと、ここの狭い戸口から入りなさいという同じ、まあ、元の資料から取っています。私はこの狭い門から入りなさいというのをですね、前に勤めていた慶和学園というところで、入学式の時にはいつもここを呼んで、生徒にこの入学式の時にこの話をしていました。狭い門から入りなさい。当時は結構入学者も多くて、まあ200人合格する時に、まあ300人か400人か中学生が、あの寒い体育館のところにこう集まるんです。で、床に座って、そのまだ聖書なんか見たことない人が私の話を聞くんですけども、申し訳ないけども、試験前に。そうすると、そんな校長の話なんか聞いてる生徒はいなくて、一生懸命勉強してるんです。受験勉強してるんですよ。ほんで私がこう言ったんです。そんな受験勉強今したってあかん、今更したってあかんで、やめろって、わしの話聞けと。そう言って、そしたら、まあ変な子違いだなと思って聞いてたんでしょう。で、狭いもんから入りなさいよ、今から試験があります、200人合格します、でもあとの百何十人かは落ちます。で、私が狭い門から入りなさいというのは、この200人に頑張って入るよということを言ってるんじゃないんだ。そうじゃなくて、皆さん一人一人に備えられた神様のもんですよ。ここで不合格になった人は本当に狭いもんだと思う。そんなもんに入りたくない。合格っていう広いもんに入りたいと思うでしょう。でも不幸にして落ちる人もいます。でも神様はちゃんとその人にも門を用意してくれてるんですよ。そこから入ってください。そういう話を毎年するんです。そうすると、入学の中学生はですね、本当に真剣に聞いてくれて、もう入学式終わってもですね、こう狭い門から入りなさいということがよく覚えててくれるんです。私が高知教会っていうところに呼ばれて公園に行ったことがあります。で、高知教会は、まあ、大きな教会ですけども、あの市電が走ってまして、その市電にですね、私の慶和学園高等学校の校長先生の話っていうので、ビラ広告 辻のビラをこう載せてたんですね。それを見てこの何人かの人が来てくれた。私話していると一番前に座っている高校生がですね、なんか泣いてんですよ。泣いてんです。どうしたんだろうなと思ったら、その終わった後手紙をくれました、その方から。でその方はどういう方かというと、私は新潟で慶和学園高等学校を受験しました。でも不合格でした。その時に校長先生が狭い門から入りなさいっていう話をしてくれました。で落ちるのも狭い門だよって言われた。私はそうだなと思ってキリスト教の学校を探して、高知のこの学校にキリスト教学校に入学したんです。ここを卒業してまた慶和大学にでも行きたいと思いますっていう手紙をもらって、私はびっくりしたんです。あ、そういう高校生がいたかな。狭いもんから入るんです。自分にとってはものすごく嫌なことだけれども、それが神様が用意してくれている門がある。必ずしも喜ばしいことじゃない。ある年の慶和学園高等学校でですね、受験してたらこの体の不自由な中学生が受験しました。あんまりちゃんと喋れません。歩行もこんなんです。この子供を受験合格させるかどうか、学力はあります。でもこの子を受験させたらいいのか興味しました。1年生は3階まで階段が上がれないだろう。そしてその子は不合格になるかどうか興味しました。でも1年の担任が入れてください、僕たちはこの生徒と一緒に3年間過ごしますって言いました。よっしゃと言って合格にしたんです。そしてその子が入学した。3階の景色のいい部屋じゃなくて半地下の1階でした。暗いです、寒いです。でも1年の学年はそれ耐えました。2年になりました。2年生になってもその学年は僕たちは彼のために1階で過ごしましょう。3年生になりました。3年生になってもここで過ごしましょう。で、ある年のマラソン大会がありました。マラソン大会の時にこの子は走れないんだろう、この子を走らせてもし病気になったり怪我したり救急車で運ばれるようになったら俺は校長が問題問われるから、これはやっぱり走らさないどこ。まあ、保健室の先生が、先生こちらで走らさないですよ。でも彼はなんか頑固で走るって言ってる、あれ頑固者だからな、で走らさんとこは聞きました。でも走るって言うから、もし走るんだったらここに証明書もらってこい、何か問題があっても何も責めませんっていうか問いませんっていう、そういう証明書もらってこい、親がそれを渡した。そしたら親がカンカンになって怒りましたな。バカにしないでください、校長先生、私たちがもし自分の息子の徹底がこれで何か病気になったり怪我したりしたら校長先生訴えると思ってんですか、走らせてください。10キロマラソンが走らせました。そしたら案の定彼はまっすぐ走れないからこっち行ったりこっち行ったりしながら、それでもですね、本当に人からみんなから1時間ぐらい遅れてふっとふっとふっとしながら入ってくるのを見て、私はもう感動しました。10キロを走って、そして彼について一緒に走っていた宮沢って言ったかなという心臓の悪い子も、鉄平が走るんだったら僕も走るって、彼も走った。 私はこれはすごいなと思って、表彰式の時に一等二等って言って表彰するんですけども、実は一番すごいのは鉄平だって言った。普通は10キロは相当10キロだけど、彼はこうやって走ってるから普通の人よりも2倍も3倍も大変なのを走り通したんだ。私たちは見た目数える、そういうことで測るじゃないですか。あれはどうなんだ、これなんだって。でもそこにはね、ドラマがない。数字ではドラマが見えてこない。量では。その鉄平君と私は海外教室に行きました。ね。で、サンフランシスコにホームステイした。ホームステイの人がこう割になってですね、まあ30人ぐらいのグループで割になって、私のグループで、まあ、100人近く行ったんですけど、3つのグループ30人ぐらいので、自己紹介します。はい、 My name is Eiji Enomoto. Nice meet you. そう言って、まあ次々同じようなことを言って、まだトミー君のところに来たんで、てっぺんと来たんです。そしたら彼は喋れないんですよ、って言えないんですよ。で、なんか言おうとしてるんだけど、隣の子が My name is My name is って教えてるんです。ほら、おーって言って My name is って言えないのに I って言ったんです。 My って言わないんだよ、I って言ったんです。 I want to learn って言ったんですよ。なんか何言ってるのって。そしたら、私はここに来てアメリカの人たちが障害を持っている子どもたちにどういうふうに対応しているか、家庭や学校でどう過ごしているかを学びに来ましたと、ちゃんと英語で言ったんです。すごいこと、横にいるマイネーズミーって教えても恥ずかしい。しかしね、これね、評価して表面的なこと言ったらバーッと捨てられるんです。次々ってやるの邪魔くさいから早く早くなっちゃうんです。よく待ってくれたな、よく聞いてくれたなと思うんです。私たちはその神様のイースト菌をここにいただくんです。でもいただくときには嫌らな聞きがするんです。私もこの生徒を入れていいのか思ったけども、あ、そうじゃないな。学校の玄関にはこんな詩があります、ね、吐き溜めに遠藤前が咲き、吐き溜めっていうのはゴミを捨ててこう吐き溜めですね、吐き溜めにエンドウ豆咲き、泥池にハスの花が咲く、明日何が咲くか、明日っていう詩です。吐き溜め、泥池にハスの花が咲く。私たちは何か見栄えの良いもの、人から評価されるもの、量の良いもの、そこに神の国、天国があると思っちゃうんです。そして自分がそういうになることを天国やと思うんです。逆に自分の置かれた環境や自分の性格や能力やそういったものを嘆くんです。すなわち狭いものは嫌なんですよ、皆さん。私もそうです。嫌です。しかし神様はそこに入る、ね、だから私は何もせずに失敗しないよりも、皆さん勇気を出して御言葉に従いましょう。そして失敗した方がいいんです。変化を嫌う人は失敗しないでしょう。しかしその人は何も学ぶことがありません。 そのまま去年と同じことを繰り返している、とどまっているとつもりだけども、必ず同じことをする人は落ちてます。同じことをするっていうのは落ちてることなんです。神様の招きに自分の人生を任せていく、そしたらひっくり返る、ひっくり返されるようなとんでもないと思うような経験をすることがあります。だから私たちはついつい臆病になり警戒し、犠牲にならないように、犠牲にならないように警戒します。しかし私のような年になって何警戒してるんでしょうか。もう人生終わりっていうのは近いのにね、何まだ警戒してどないすんや。私の知ってるばあさんが言った、金取られるんじゃないか、銀行の下ろされるんじゃないか、お前心配するなんて大したことないのに何心配してるんだ。神の招きに応える、その時には最後には神様に委ねるしかないじゃないですか。失敗するかもしれませんよ、大損するかもしれませんよ。しかし神様の名前のゆえに決心して、その判断が間違っていたかもしれないよ、間違っていたかもしれないけど、動機が神様のためにと思って失敗する、こんなところに来るんじゃなかったと後悔するかもしれません。しかしそこに動かないでじっとそこに留まっているよりも、ずっといいことを経験するんです。私はある年ですね、教団出版局というところから頼まれたことがあるんです。本を書いてください、教科書書いてください。で、大体頼まれるとはいはいって言うんです。ほんで後でダメダメと思うんですが、忘れてたとかね、そういうことはしょっちゅうなんですけども、その年もはいいいですよって言ったんです。そして子供と柔道してて大きな怪我をしたんです。で、このまま出血をしたんです。で、入院してその夏ずっと家にいなきゃならなかった。そしてその時ね、その夏休みはずっと家にいたんです。ここでその出版記念のことを思い出して書かなあかんと思って、この休みの時に書いておきましょうと思ったんだけども、あんなことを引き受けるんでなかった、なんでわしあんな安く気がしたんだろう、なんぼ後悔したかわからないんです。でも後悔しても後悔しても引き受けてもしたものはしゃあないから、仕方ない、その夏休みですね、どこも行っちゃいけないいう夏休みにその本を、書くことができたんです。大した本じゃないけども、でも私その時思ったんです。全部予想して自分がきちっと計算できて約束できて、はい間違いないっていうのもいいかもしれないけど、私のような性格のものは無理やりこうして神様にねじ伏せられなきゃしないんだなと思ったのです。神の国に入っていくというのに大手を振ってですね、そして万歳万歳と言って入っていくように思っていると大きな間違いだね。そこには自分たちを拒否する狭い門がそこにあるでしょう。自分の立場からはとてもじゃないけれども入っていけそうにありません。しかし神様は強引に私たちをそこに引きずり込まれるんだ。それが神の憐れみなんだ。神の憐れみっていうのはなんか優しくて甘くてじゃない、我々の意思を超えて神様は私たちを連れて行ってくださる。神から自ら自分から進んで入っていけないけれども、強引な手が私たちに対する愛の御手なんだ。怖くて入れない、しかし主は私たちを招いてくださる。最後は私たちははいお従いしますと言うのです。そうすると 神の力が働いて私たちの中でイースト菌が働き始めるんです。からし種が大きく命をこう膨らませてくださるんです。今私たちが持っているのが小さいか多いか少ないかではない。神様が責任を持ってくださるんだから、これほど楽なことはない、これほどありがたいことはない。私たちの意思や決心で左右されるんじゃない。神様頼みます。イエス様はまた何を食べようか何を飲もうかあるいは何を着ようかと言って命のことで思い悩むなとおっしゃった。お思い悩むな、神の国を求めなさいと言ってくださいます。この選択は失敗かあるいは間違っているかもしれない。しかし主に委ねるんです。そして神様はあなたのその間違った判断かもしれないその判断をちゃんと受け止めてくださるから、正しい判断は神様に祝福されるけれども間違った判断はありがた迷惑するよと、そんなことじゃないんです。我が名において祈るところに我もそのうちにありとおっしゃる。あなたが地上で解くことは天でも解かれ、あなたが地上でつなぐことは天でもつながれると言ってくださるんです。解くかつなぐかそれは私たちの判断です。そして主の呼びかけに応えてはい私は解きますというときに神様はそれを御心としてくださる。それが神の国なんだ。使徒パウロはこのような宝を私は土の器の中に持っていると言いました。土の器は何も選ぶべきもんじゃないんです。でもその中に宝物である神様が入ってくださる。そのことにおいてあの驚くべき力、あの驚くべき力が私の中にあるんだ。それがダイナマイトっていう言葉の語源です。ノーベルはそこから取ってるんです。この力デュナミスというその神様の力を私たちの中にいただくのであります。そのことにより我々の自分だけじゃなくて周りをも世界をも本当に膨らませる力に用いてくださる。恐れることはない。神様の国、神様のこの種を私たちがいただくものでありたい。多いか少ないか、強いか弱いかではない。神様が入ってくださるかどうかなんだ。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日この礼拝を感謝いたします。神様どうぞ私たちの固くなな傲慢なものですけれども、あなたの御心が私たちに入ってくださいますように、そして私たちを憐れんでください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。